聖書と福音の時間です。今年は AD2021 年ですが、この AD はラテン語でアンノドミーニといい、意味はキリストの年です。ところで、年号が題名の珍しい曲をご存知ですか？ズバリ1812年です。聖歌主よあなたの民を救いたまえで始まり、ナポレオンのフランス国家が次第に消え、教会の鐘が響き、大砲の轟音とともにロシア国家、神よ皇帝を守りたまえで終局します。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。ところで、雪を見たことがない人に言葉だけで雪を説明するのは難しいですね。人生の中で経験したことがないものをイメージするというのは誰にとっても困難なことです。そしてそれは神を信じるということについても言えますね。何しろ神を見る経験をした人は誰もいません。ですから、見たことがない神をイメージするというのは難しいんです。しかし聖書は、人が神のことをわからないのはただ見えないからだけではないと言うんです。次のように聖書は語っています。愛のない者は神を知りません。なぜなら、神は愛だからです。人が神をわからないのは、その人に愛がないからだというのです。では愛とは一体何でしょう？聖書に次のように語られています。愛は寛容であり、親切です。また人を妬みません。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。さて、ここから3つのポイントで、人となられた愛そのものである方、イエス・キリストを考えましょう。第一に、愛ゆえにキリストは一切妬みがない方でした。なぜ妬まないんでしょう？愛だからです。愛は妬みませんとある通りです。私が小学生の頃、学校から3枚だけ水彩画の作品を出品できるというコンクールがあったんですね。最後に残った4枚候補のうちの1枚は私の作品だったのです。しかし、私の1枚は落とされ、友達の3枚が大阪の美術館に展示されたんです。私は自分の作品が採用されなかったその晩、布団の中で忍び泣きに泣いたことを覚えています。悔しかったんですね。ところで、息子が中学になると、彼は彫刻に目覚め、次から次へと奇抜な作品を作っていったんです。そして展覧会という展覧会に出品され、とても高い評価を受けたのです。彼が出品してもらった作品展の中には、私が落選した展覧会もありました。その時、私は息子に対して妬みで腹渡が煮えくり返ったでしょうか？いいえ、誇らしくてたまりませんでした。嬉しくて嬉しくてたまらなかったんですね。どうして妬まなかったんでしょう？我が子を愛していたからです。愛する人が成功するのを見るのは、自分が成功するように感じられることです。だから、愛は妬みません。キリストは妬みと無関係の生涯を送られました。それはキリストが人を愛しておられたからです。キリストはあなたが祝福されること、成功すること、成長することを自分のことのように喜ぶ方なのです。なぜなら、キリストは愛そのものの方であるからです。第二に、愛は親切ですとありました。藤本義一さんの書いたエッセイの中に、小学4年の男の子の作文が掲載されていました。少年の父親は引き逃げされて死亡し、保証金もまだ出ていない状態で、お母さんと少年の二人暮らしが始まるのです。母親は近所の漬物屋でパートを 夜遅くまで働きながら家に戻ると内職の仕事をします。そのようにして生計を立てていたのです。ある時少年は学校の課題で夏休みに一番嬉しかったことを作文に書くことになりました。父親がいない初めての夏休みです。寂しいことしか思い浮かばないような夏であるはずです。しかし彼は次のように書いたんです。雨上がりの窓の下で工作をしている自分のすぐ後ろでお母さんが内職の針仕事をしている。その時西の空が夕焼けに真っ赤に染まったんですね。お母ちゃん、夕焼けや、綺麗やわ、と言うと母親は仕事の手を休めて自分の横に並んで座ってくれたって言うんです。その二人の時間は夕日が完全に沈み切るまで30分以上あったそうです。生活費の捻出のために1分1秒でも惜しんで針仕事をしたいという気持ちもお母さんの中にはあったことでしょう。しかしお母さんには息子が感動しているものに共感してその時間を共有するために仕事を中断したいというその思いが勝ったんです。そしてその親切は金では買えない幸せをこの少年に与えたんです。ところで日本語の親切っていうのは親を切ると書きますね。なぜ親を切ることが親切なんでしょう。実は親切の親は親しい、身近に接するという意味があるのです。そして切というのは切るという意味ではなく心からひたすら強くという強めの言葉なんですね。親切というのは心から一層寄り添う、身近にいる、身近に接するという意味なんですね。キリストは目には見えませんが、あなたが人生の中で喜ぶときには一緒に喜ぶ神です。そしてあなたが悲しむときには共に泣く方でもあるのです。なぜならこの方は親切なる方であるからです。神は愛です。そして人となられた神、キリストの中にこの親切な愛が遺憾なく発揮されているのです。第三に、キリストは全てを期待し信じてあなたに働きかけておられる方です。なぜなら愛とは全てを信じ、全てを望み、全てを忍ぶことであるからです。私のお気に入りの絵本に人参の種という作品があります。ルース・クラウスという作家の書いたたった12ページの短い話です。幼い男の子が人参の種をまくんですね。ところが次のページ、ママも出てくる、パパも出てくる、お兄ちゃんが出てくる、そして寄ってたかって芽が出ることなんかないよと口を揃えて諦めさせようとするんです。それでも男の子は毎日草を抜き、水をかけ、黙々と世話を続けるんですね。しかし芽は一向に出てきません。いつまで経っても全く変化がないのです。見かねた家族は前にも増して言うんですね。芽なんか出ないよって。それでも少年は周りの雑草を引き、水をやり続けます。来る日も来る日も来る日も黙々と世話を続けるんです。どれくらい時間が経ったんでしょう。ある日、人参は芽を出しました。やがて男の子の背丈を超えるほどまでになったと言うんです。たったこれだけの話です。しかし私の心には強く迫るものがあったんですね。諦めない少年の姿の中にキリストのイメージが見えてきたからです。あなたは今聖書のメッセージを聞いてくださっています。何の変化もないかもしれません。しかしこの番組を通し、あるいは聖書の言葉を用いて、キリストはあなたをキリストを信じるように信じるようにと今までずーっと語り続け、働き続けてこられた方なのです。どうして諦めないんでしょう。キリストは愛だからです。私たちはこのキリストを救い主として受け入れることで 実は求め続けてやまないものを得ることができます。正真正銘の本物の愛を自分自身の心に抱くことになるからです。いかがでしょう。どうぞこの救い主イエスキリストをご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。